旅が詰まっています。
お疲れっす。
あ、お疲れ。
え、どうしたんすか。
なんでもない、なんでもない。
いやいや、なんかあるでしょ。めっちゃ僕のこと見てあーって言いましたよ。
本当になんでもないの。こっちのこと、私自身のこと。
いや、なんかあるじゃない。
私は毎年彼が短パンじゃなくなった時に秋を感じます。
秋のパンツ買いに行こう。ライフトウェアユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第12章、ペルシャの風、シルクロード。3、私はテヘランを出発したくなってきた。テヘランから西へ向かう道としては2つのルートが考えられた。一つはそのまま静止してトルコの国境からエルズルムへ向かうルート。もう一つは南下してシラーズからペルシャ湾岸に出てクウェートに渡るルート。クウェートから先はアラビア半島を斜めに突っ切りレバノンに出てトルコに上がっていく。どちらにしてもアンカラからイスタンブールに向かうルートに合流していくのだが、その過程はかなり違う。しかも、トルコルートには何も問題はなかったが、クウェートルートにはビザの障害があった。テヘランのクウェート大使館では、到底短時日にビザをくれそうになかったし、その先の国々も簡単にビザを発給してくれそうになかった。だができることならアラビア半島を横断してみたかった。私は砂漠を見たかったのだ。私もこれまでいくつかの砂漠を通過してこなかったわけではないが、それらはすべて砂漠とは名ばかりで、ただ石や岩が転がり、ラクダ草が生えているだけの荒れ地に過ぎなかった。しかしアラビア半島には、そのような砂漠とは本質的に違う。デビッド・リーンがアラビアのロレンスで描いたような、砂が風に舞い、かげろうが揺らめき、人の歩みを吸い込んでしまいそうな、極めて魔的な、砂の海としての砂漠があるはずだった。迷った末に、ある晩、私はペルシャ湾岸に向けて出発した。アバダンまで行けば、そこにあるクウェート領事館でビザが降りるかもしれないという噂を聞いたのだ。ダメでもともと、ビザが手に入らなければ、シラーズ見物をして戻ってくればいい、と思い決めた。ミーハンバスのシラーズ行きに乗ったのは午後8時だった。見たこともない風景の土地を深夜にバスで行くなどというのは相当にバカバカしいことに違いなかった。しかし、やはり景色より一泊分の宿賃を浮かすことの方が重要だった。ミーハンバスはイランでも中級の上といった程度のクラスのバス会社だったが、想像していた以上にいい車を使っていた。外見からしても、これまでインドやパキスタンやアフガニスタンで乗っていたバスとはだいぶ違っていたが、中に乗り込み、指定された番号の座席に座って、さらに驚かされた。なんとリクライニングシートになっていたのだ。しかも内部を見渡すと、運転手の斜め上のところには小型のテレビまで据え付けられているではないか。 驚くのはまだ早かった。これまでのバスにも、運転手以外に客の手荷物を扱う助手のような男が一緒に乗ってくることはよくあった。バスの胴の部分が空洞になっていて、そこに荷物を入れるばかりでなく、屋根の上にも乗せなくてはならない。そうでもしなければ、50人からの客の大荷物を運ぶことはできないからだ。どうしてもその荷物の上げ下げをする男が必要になる。だが、このミーハンのバスには、その荷物係とは別に、客のサービスを専門にする若者が乗っていたのだ。バスガールならぬバスボーイというわけだ。バスが走り出すと、そのバスボーイが小さな箱に飴を入れて客席を回り始める。乗客のイラン人は嬉しそうにその中から飴を取る。箱を覗き、どれにしようか考え、二つでやめようかもっと取ろうか迷い、ようやく決断して箱に手を伸ばす。しばらくすると、バスはチャイハナで停車した。休憩にしては少し早すぎると思っていると、バスボーイが飛び降り、コーラの入った木箱を運び入れた。3箱ほど運ぶと、バスはすぐ発車した。コーラを仕入れ、車内で販売するとは気が利いている。だがもちろん、それを私が買うかどうかは値段次第だ。などと考えながら見ていると、バスボーイは一本ずつ乗客に配り始めた。つまり、それは最善の飴と同じく、サービス用のものだったのだ。私は、英語とペルシャ語でコカ・コーラと書かれている、どこか女体を思わせる万国共通の瓶を受け取りながら、これで300リアルなら、決して高くはなかったなと思っていた。中近東では、だからイランでは、あらゆることが交渉で決まると聞かされていた。物の値段一つ、宿の料金一つ決めるのにも、交渉しなくてはならない。慣れないうちは億劫だったが、時間を使う覚悟さえすれば、それはそれで結構楽しいものなのだ、ということが分かってきた。交渉で決まるのはバスの料金も同じである。私はこのシラーズ行きの切符を買うときも、腰を据えて交渉した。バス会社の男は330リアルだという。こちらはいつものように粘ったが、全く負けようとしない。私も脅したり、すかしたりしたが、つまり大声を出したり、それなら他のバスに乗るぞと帰るふりをしたりしたが、その日は乗客が多いらしく、バス会社の男は強気一点張りだった。そこでやむなく、300リアルで手を打っていたのだ。コーラを飲み、乗客もいくらか旅立ちの興奮が静まってくると、バスボーイはテレビをつけた。白黒だが、意外に鮮明に映る。 どうやら番組はアメリカのテレビ映画のようだった。車椅子に乗った恰幅の良い男性が主役のドラマ。そうだ、鬼警部アイアンサイドに違いない。ペルシャの平原のど真ん中でアイアンサイドと出会うということが面白く、しばらくは熱心に顔を向けていたが、ペルシャ語のためほとんどわからず、途中で見るのを諦めた。車内のサービスは、飴とコーラとテレビだけではなかった。乗客が喉が渇いたといえば、アイスボックスの中の水筒から水を汲み、寒いといえば運転手にそれを伝えに行き、暑いといえばまたそれを伝えに行く。それはすべてバスボーイの役目。このバスボーイ、年の頃は17、8で、とても利発そうな顔立ちをしている。彼は別に制服を着ているわけではなく、どちらかといえばくたびれた私服を着ているだけなのだが、その仕事ぶりからすると、飛行機におけるスチュワーデス、あるいはスチュワードの役割を果たしているとも言える。存外、イランのこの乗客たちにとっては、この長距離バスが飛行機と同じ意味を持っているのかもしれない。そう考えてくると、すべてが納得できる。乗客の興奮も、ただ長い旅に出るからというばかりでなく、このような乗り物に乗った、乗れたということにもよっていたのだろう。夜寒いといけないと思い、ザックからは寝袋を出しておいたのだが、必要のないくらい暖かかった。暖房のためなのか、南に下っているためなのか。私はいつの間にか気持ちよく眠ってしまっていた。不意に冷たい空気が流れ込んできて、目が覚めた。朝になっていた。バスがチャイ花のようなところに止まっている。時計を見ると、まだ6時だ。朝食にはまだ早すぎる。窓の外では、バスボーイがまた箱を車内に運ぼうとしている。今度はオレンジジュースだ。6時半ごろ、乗客がほとんど起きたのを見計らって、クッキーと一緒にそのジュースを配る。まさにイランのバスは、至れり尽くせりのサービスぶりだった。外の景色は、緑のない山地と、緑のない平原が果てしなく続く。その一本道を、バスはかなりのスピードで飛ばしていく。やがて丘の上から緑のある町が見えると、それがシラーズだった。テヘランから15時間、予定通り午前11時に到着した。街についてまず最初にしなくてはならないことは、安くて、いくらかは心地の良い宿を探すことだ。それはこのシラーズについても変わらない、私にとっての恒例の行事のようなものだった。 しかしいつもなら1円でも安い宿を求めて何軒も値段を聞いて回るのだが、その時の私はさすがに15時間もバスに揺られ続けていたために、できるだけ早く背中のザックを下ろしたくなっていた。そこで一発で決めようと思い、バスの発着所から安宿街とおぼしき方向に歩いていくと、すぐにその一角にぶつかった。そのうちの一軒に目星をつけ入っていくと、私の勘は冴えていたらしく、70リアル、約320円で快適そうなドミトリーの部屋が見つかった。
ジュジュ東京ドーム公演開催決定。 TBS ラジオ公演、ソニー銀行プレゼンツ、ジュジュ園スーパーライブスナックジュジュ東京ドーム店。ママがジュジュ20周年を盛大にお祝い、ひとよ限りの大人の歌謡祭。来年2月、世界最大前代未聞のスナックが開店。昭和歌謡の名曲でママが皆様をおもてなし。スナックジュジュ東京ドーム店、開催は来年2月17日土曜日。詳しくはジュジュ公式ホームページまで。
ラブフロムオーケストラ、オーケストラと有名アーティストがコラボレーション、新感覚コンサートを開催。ジュースジュース、内博樹、中川明則ほか、スペシャルゲストに小林幸子。ラブフロムオーケストラは11月12日日曜日、東京オペラシティ。詳しくは TBS ラジオのホームページへ。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。